こんにちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
フラッシーです。
イマジュンです。
このラジオは学生時代に出会った2人がリスナーの皆さんと一緒に僕らの生きる時代をひっそりと記録し続ける、そんなラジオになっております。お楽しみください。猫背ラジオ。
おお、プリン。
はい、ということで始まりました第94回猫背ラジオでございます。
100回までの
道のりが
見えてきましたね。
見えてきましたね。現実に今年は着実に月1ペースで撮ってます。
確かに去年がちょっとまばらだったんで
そうなんですよ。
今月はもうやっぱあのね、まあ今日も後でご紹介するゲストの方もいらっしゃるということで、こうゲストの方が来るとね、やっぱちゃんとある程度緊張感持ってやれるから続けられるっていう、
そうですね、
いい効果があることが分かりました。
我々に一番いい効果があるんじゃないかと
僕らちょっとなあなあになっちゃうところが
いやいや、そうですね。でも本当にもう早いもので5月、でございますね。早いですね、うん、
これ毎年言ってますけど、僕の、はい、あの唯一一番羽を伸ばせる、
確かに
月が5月ですからね。
花粉症が終わり、
梅雨入りする前、
ああ短いんですね。
短い、今でもゴールデンタイム
そんなゴールデンタイムにフラッシュは最近はなんか、
最近はね、はい、あれなんか福山市、隣の福山市でオモクロのライブに行きましたって話は前の猫背でしてないよ。
してないです。
してないか。
うんうん、
なんかあの僕こっち尾道市に移住してきた、あののが、まあ、妻の実家が近いっていうこともありですね、
はいはい、
妻のご両親がすごく喜んでくれて、
はいはい、
あの鈴木の新車を買ってくれるっていうね、すごいありがたいありがたい恩恵を受けたんですけど、今あの鈴木の CM がももクロがやってる。
ああ、ずっとやってるね。
やってて、で、うん、そのなんで鈴木の新車をこの広島岡山で購入したお客さんの中で抽選で福山市のももクロライブが当たるみたいな、うん、見事当たって
すごいすごい。
でもうで行ってみたらもう、はい、ステージの真ん前みたいな、めちゃくちゃ VIP 席みたいなと
こ
にあって、もうなんか僕全くももクロと知らなかったんですけど、前日予習して、
はいはいはいはい、
後日ちょっと楽しんできました
なんかね、なんか最近はその地方巡業に結構特化した感じの、
そうそう、毎年ね、うんうん、1箇所決めて、去年はね福山、福島県のねどっかだったんでね、
うんうんうん、
でなんかその福島町長かな、町長と福山市長がなんか最初開会の挨拶みたいにして、うんうん、そう、その後もももクロのライブが始まる。
全国でいろんなところでやってるんじゃなくて毎年1箇所ぐらいなの？
そう、毎年1箇所、なんか 春の1箇所みたいな
の
やるみたいで、そうで、まあ、あのライブの途中で今日はなんかあの、うん、鈴木の新車を購入したお客様がこちらのコーナーにいらっしゃってますみたいな感じでもうめちゃくちゃたくさんのあのももクロのモノノフと呼ばれるももクロファンたち、うおーとか言ってもなんかめっちゃ恥ずかしめられてでその後なんかあのももクロがね、なんか、うん、ジムニー買ったお客様みたいな、でなんか手上げさせるみたいなアスラー買ったお客様、はーいみたいな、おーみたいなまあでもああいうね、なんかまあ言っちゃえばただ鈴木を買っただけのさ、あんまファンじゃない人もちゃんと巻き込んでいくアイドルの凄さみたいなの、
なるほど、
凄まじさを感じましたね僕は。
戦略的に、
まあ、実際ちょっと恥ずかしいけど楽しいみたいな、
はい、
気持ちになるという、
すごい戦略的にその辺やってんだね。
そうそうそうそう、
企業としてもね、それはタイアップの甲斐があるわけだしね。
いや、そうそうそう、うんうん、気合入ってたもん鈴木の人社員さんいたんだけど、
はいはい、すごい
っていうのと、もう一個があの、
うん、
前回の猫背で僕家買ったっていう話を
言ってましたね。で 5月1日
に引き渡しがあって、うん、で今あの絶賛あの残置物処理中というか、もうめちゃくちゃ、はいはい、すごい、僕が見た時はなんかあんまり物ないなみたいな、これだったらすぐ片付けられるわって思ってたんですけど、
はいはい、
なんか押し入れあげたら、
うん、
これ何人泊まれんだよみたいな布団がめちゃくちゃ積み重なって、マジでそれだけで軽トラ1台分の布団みたいな、
お
がもうでそれをもう運ぶのがもうめちゃくちゃ大変で、ゴールデンウィークはもうだからあの近くのゴミ処理場、
はいはいはい、
そういうのをあの普通にゴミの出場出せないんで、
あそっかそっか、
トラックでピストンしてもう捨てまくるみたいなのと、家の釘画鋲、うん、ネジを 抜きまくるみたいなの
ありました、はいはいはい、
やっぱなんか前の住人さんがやっぱ自分たちが暮らしやすいように、うん、なんかいろんなとこにめちゃくちゃ釘打って、なんかそれを引っ掛けの、
あ、は
いはい、マジで釘と全部で200個とか、なんかどんぐらいのそんぐらい抜いたかも
すごいね、釘使いだったのね、
釘使いっていうゴールデンウィークを過ごしてたかな。
いや徐々に片付けていく感じなんだね。
そうそう徐々に、
うんうんうん、
まずはちょっと綺麗にしないと。
なるほど、なるほど、
したね僕は、
うんうんうん、あっという間ですよねゴールデンウィークって。なんかね、
いやマジだって間だった、なんか一瞬で、うん、ちょっとまだ社会復帰できてない、
あ本当
気持ちが
気持ちが、
いやイマジンはあれだもんね、うん、なんかゴールデンウィーク中のイマジンの話に移るけど、
はい、
なんかそのイベントとかもやりつつ、なんかあの
そうそうそうそう、
オンの状態が続いてたんで、
う
ん、
そういわゆるね、そうそう、だから僕もそういう意味ではちょっと抜け出してない部分があって、ずっと本の仕事をしてましたね。だからゴールデンウィーク中、うん、もう毎日それをやってたっていう感じで。
あ毎日やったんだ。
そうだね、毎日やってたね。なんかで、主に3つのことをやってて、1つ目が、5月の4日に江田島という広島の、島があるんですけど、
うんうんうん、
江田島、うん、そこで、知り合いの人に呼んでもらって、うん、岡本太郎について語るっていう会を、
うんうんうん、
それはメインのイベントじゃなく、メインは汽水域っていう、こう、江田島の人も、江田島の外の人も混ざろうっていう、結構、江田島の人気のイベントがあって、それがメインなんですけど、うん、それの1コーナーとして、なぜか岡本太郎を語るっていうのが、できまして。
いや、それすごいね。結構、結構ちょっと、ね、うん、重たいテーマだよね。
いや、そう、ディープなね、感じですけど。あの お集まりいただきまして、多くの方に。
あ、そうなんだ。
そうそう、しかも背景がすごい良くてね、なんか木があって、さらに後ろに江田島の海が見えるみたいなね。
ああ、見た見た写真。いい感じだったね。
そう、すごいいい感じの場所で。
アウトドアで。
そう、やらせてもらって。うん、で、二つ目は、あの、古巣に、これも非常に感慨深い、古巣に帰るということを果たしまして、あの、うん、ずっとこれまでもやってきた、日本の美を読むっていうあの読書会。日本の美とか思想に関する本を読むっていう読書会をやってきたんですけど、それの総集編、まあこれ完結するわけじゃないんですけど、まあ総集編みたいな形でずっと一緒にやってきた中村先生っていうデザイン関係の先生と2人で喋るっていう会をやって、あのくるみ堂喫茶店でやりまして、これも久しぶりに当時から来てくれてた人もいるし、新しい人もいるし、でオンラインで広島から聞いてくれる人もいるしみたいな形で、これも合計50人弱ぐらい、結構盛況な感じで、
すごいね、
そうそうそう、
うんうんうん、
来てくれて嬉しかったですね。なんか久しぶりにくるみ堂に帰ってやるっていうのがなんか、うんうんうん、嬉しかったですね。
へえ
ー、うん、そうそうそう、
あれ で、あ、もう一個、
あ、もう一個はね、あの、今、ちょうどこれは並行してやってたんだけど、うん、あの、広島のとあるマンションの一角、うん、シェアラウンジみたいな共用部の、ちょっといい感じのハイグレードマンションの、うん、シェアラウンジに本を、選書して並べるっていう感じの仕事をしてて、
うんうん、これが、
そう、来週末納品なんだけど、そうそうそうそう、うん、なんかまあね、もう割り切って、なんか適当に本を選べばそれはそれで終わりで、まあしかもクライアントとの関係も基本的には一回限りだから、手を抜こうと思えば手を抜けるんだけど、うんうん、なかなかやっぱ性格上手を抜けなくて、こだわりを詰めると
切
り
替わる
っていう感じのことをずっと続けてました、
それって個人でイマジンが受けてるの？仕事。
そう、個人でね、ありがたいことに、あの、知り合いに通じて話をもらって、そうそう。
あ、じゃあもう本当にブックキュレーターじゃん。
そうそうそうそうそう、
そうなんですよ。そのど真ん中のね、仕事だよね、なんか。
そうそうそうそう。ど
真ん中の。キュレーションのね。
そうそうそう。
いいね。
ありがたいことに、そうなんですよ。
そうなんだ。
という感じでね、僕もだからその、なんか仕事と、なんて言うんだろう、 休みのモードチェンジというよりは、なんかその本の仕事と通常の仕事のモードチェンジができずにフラフラしてるっていう感じ
オンオフのね、チェンジじゃなくてね。
そうそうそう。
オン、オントゥオンで。
そう、オントゥオンのチェンジが、そう、なんかできなかったりして、で、それもあったり、まあいろんなこともあるので、ちょっとね、なんかもう今までちょっとこれ良くないんですけど、これ言わない方がいいかな。うん、会社のパソコンを結構使わせてもらってたんですけど、もうね、ちゃんと切り替えようということで、ちょっと。
確かにね。
そうそうそうそう。
混ざっちゃうからね。
混ざっちゃうからね。
ああ、それ間違いない。
そう、そうです
。でも50人はすごいな。
うんうん。そうね。
今までもずっと、イマジュンとその中村先生、
うん、うんうん。
二人で喋るみたいなのを複数回やってきたってこと？
そうだね。そのまとめ会みたいなのはこれが3回目かな。あとは毎回読書会スタイルで読んできた人と一緒に喋るみたいな。
なるほどね。なるほどね。うんうん、でそれはあれ どういうさ人がなんか聞きに来たりさ、うん、興味を持ってきてるの、
う
ん、日本の美を読むっていうのに、
うん、そうだね、
本に興味がある人たち、
そうだね、やっぱなんかテーマ性とかそのあたりにみんな興味があってっていう感じかもね、うん、なんか近代化のちょうど日本が近代化する最中のまあ、もがいてきて、美とは何かって考えてきた人たちのテキストっていうのは、今の多分生きる自分たちにとっても参考になるんじゃないかって、なんとなく漠然と思ってる人たちが、割といるっていうのは、最近分かってきたっていう感じがあるか。
なるほどね。
そう
そう、ああ、すごいね。なんか、
う
ん、そのイベント面白そうだけど、そこに来てる人たちにも興味があるというか、
なんか、そうだね。
なかなかね、俺のなんか今いる日常からだとなんか
ちょっ
と会うことなさそうな、
そうだよね、そうだよね、だからなんかデザイン周りの人が一定数、思想に興味がありますみたいな人が一定数みたいな感じがあった、うん、
なるほど、
年齢層も若い人も結構いたし、うん、おじいちゃん、おばあちゃん的な人もいたし、
うん、あ、そうなんだ、面白いね、
うん、
幅広く興味を引くテーマなんだ、
そうそうね、なんで来たのかっていうのを聞きたかったけど、その日はちょっと一方的に喋っちゃった、
うんうんうん、いやでもいいね、フルスで
フルスに帰ったという感じでございました、
いやいやいや、
ということで一旦オープニングはこんな感
じ、そうですね、
うん、
こんな感じで、は
い、
ありがとうござい
ます、はい、ということで、今回も、もう100会記念10周年に向けて、ゲストの方を続々お呼びしているということで、今回もゲストをお招きしておりますということですね、ということで、早速ですけどもゲストをご紹介していきたいと思います、あ、ごめん、ちょっと待ってください、一回撮り直しはい、ということで、メインコーナーでございます、今回も、100回記念、10周年記念に向けてゲストの方をお呼びしておりますということで、
ありがとうございます、
ありがとうございます、早速ですけどもゲストの方をご紹介していきたいと思います、国分寺の投票率を1位にプロジェクトの鈴木ひろきさんです、
よろしくお願いします、ありがとうございます、
よろしくお願いします、はい、ということで、なんか毎回ゲストがちょっと自分の知り合いに偏っちゃってる部分あるんですけども、改めてということで、今日は、ずっといつも呼んでる呼び名のヒロッキー、鈴木ヒロッキーくんなので、ヒロッキーというふうに呼びたいと思いますが、もともとヒロッキーとの出会いは、前職のくるみどコーヒー時代に遡りまして、実はあれなんですよね、だから、ヒロッキーが中学生の時に、職場体験だったっけ、あれは、そう、自分から申し込んできたんだっけ、
そうです、職場体験で、でうちの中学校がなんか一人一つ自分で職場体験先を見つけてこいみたいな中学校で、電話でアポを取るみたいな学校だったんですよ、中学校で、でそれでくるみのコーヒーにお願いして、
すごいなそうなんだ
そうそう
すごい出会い、
そう。で、夏祭りとかね、ちょっと出店とか一緒にや、まあ僕は当時あれだったけど、なんか一緒にやってくれたりとかして、でそこからしばらく経って、大学生になったタイミングで、あれももう一回手紙を送ってくれたんだっけ、メールだった、
いや、もうお店に直接来て。
直接だっけ、そうか、そうか、そうか。
雇ってもらえませんかって言ったら、いいよっていう二つ返事で。
そうそうそうそうそう、はい、だからあの中学生の鈴木くんがっていう風な感じになって、そうお店界隈は盛り上がり、そう大学生としてアルバイトで関わって、大学アルバイトだっけ、最初インターン、
最初2年間アルバイトをして、
アルバイトだよね、
でその後1年半インターンして前半正社員してって感じです
。 あそっか、全部を味わってるのは唯一
よ。あ、そうなんだ。
職場体験、アルバイト、インターン、社員は多分今後も出てこないじゃないですか。
確かに、なんかすごいね、理想的な、なんか
フルコースだ。
フルコースだね。
フルコース味わわせてもらって、それが丸だからちょうど5年ですね。
あ、やったっ、そっか、だからお店との関わりとしては5年ぐらいっていう感じ、
ね、5年で、
あ、そっか、でね、そう、そうだね。で、大学も1年休学をして、大学生活も、まあ、それと丸イコール、その、くるみど時代5年とかぶってないけど、大学時代、大学生活も5年だっけ ?6 年やってない。
あ、4年半で、
あ、そっか、そっか、4年半。
くるみどの正社員時代と大学時代がかぶってるって、大学生しながら正社員やるみたいなのも一時期。
そうだ、そうだ。
そうだ。あ、そんなことできるんだ。
なんかできるみたいなんですよ。大学、そういえば大学生で起業できるんだったら大学生で正社員もいけるよねと思って。
いけるのかな。いけるんだ。知らんかった。
で社長にお願いして、あ、いいよ。
異例の措置ですよね。
新しいな。
そうだ。で、そうですね。だから僕とも働いてた期間が結構被っていたり、一緒にいろんなことやったりみたいなことがあって。で、なので、あの、離れてもピロキーがすごい頑張ってる感じも伝わって、で、さらに、そこから、まあ、お店のプロジェクトから派生してというか、まあ、もう独立して、今の国分寺の投票率を1位にプロジェクトということが始まっていって、徐々にそっちが大きくなっていって、で、まあ、あの、タイミングもあって、今、くるみのコーヒーをやめて、NHK の、あの、おはよう日本では、あの、IT 系、企業社員というふうに紹介されてましたけど、あの、サイボーズという、あの、会社に今、ヒロキを務めていて、まあ、それをやりながら、あと、なんか僕の聞いた話だと、もう、そろそろ、国一プロジェクトって呼んじゃいますけど、国分寺の投票率1、2プロジェクトは、あの、もう、あの、やめるかもしれませんみたいなことを言ってたけど、まあ、ずっと続けて今、あの、会社員と二足のわらじで、このプロジェクトを進めているという感じですかね。
そうですね。毎回なんか選挙のたびにもう、いや、これもうやれないなって思うんですけど、なんかこう終わったらずるずるやっちゃうみたいなので、こう4回続けてきて。
いや、すごいな、それも。
そうなんですよ。周りが辞めさせてくれないみたいなとこもあります
ね。そうですね。なんで、まあ今日は主にその国分寺の投票率1、2プロジェクトについて、少し話を聞いていこうかなというふうに思っていたところでございました。
うんうんうん、
で僕も、もちろん、
あ、いいよ。あ、ごめん、大丈夫。
あ、そう、僕も、あの、もちろん、あの、プロジェクトのことは、常に、あの、ネットストーキングをしているので、ある程度、分かってる部分はあるかなと思いながら、今日多分初めてっていう、あの、リスナーの方も多いので、あの、古橋は、ちょっとその辺、新鮮な多分目で、今日いろいろ質問できるかなと思うので、うんうん、なんか、ちょっと僕も、あんまり、あの、知ってる前提じゃない形で、古橋、あの、ヒロッキーに話を聞いていきたいなと思っている感じでございます。
うんうんうん、ロッキーさん、なんか自己紹介付け足し、今の今時のタコ紹介の付け足しなんかありますか？
特にないですけど、
表現できた、
表現できて、僕はあれですね、あの、今田さんのだからある意味インターンの後輩みたいな存在になるので、
そうだね、そうだね、
本当にかなり今田さんといろいろやらせてもらってみたいな感じなので、
インターンの後輩であり社員の時のもかぶってるから、社員の後輩でもある、
社員はかぶってない、社員はかぶってないんじゃなかったかな、
多分。そうなんだ、ってないです、ね、なるほど、
そうそうなんですね、だけど、まあ、もう社員みたいな働きをインターンの時もしてたけどね、
給料形態が変わっただけみたいな感じだったんで、
そうなんですね。でもなんかそれやっぱり職場体験、ちょっと本題とあれですけど、職場体験、アルバイト、インターン、正社員のやっぱそれぞれでなんかあのちょっと心境とか関わり方が当然変わってきたんですもんね。なんか例えばこうアルバイトからインターンになろうとか、インターンから正社員になろうみたいな、そのきっかけみたいなのって何なんですか？
インターンから正社員になろうは、要はその新卒でそこの会社に入るみたいな
ところ
だったんですけど、
働き方は変わってなくて、
働き方は変わってないんですけど、やっぱなんかその今言ってたみたいに職場体験、アルバイト、インターン、正社員でこう見れるこうレイヤーが変わってきたというか、なんかちょっとずつこう店舗にいるところから店舗でのなんかイベントも開けるようになって、で店舗外とのやり取りもできるようになって、でなんかお店のこの経営企画みたいなところも一緒にやれるようになってみたいなところで、なんかそこをもうなんか十分堪能したみたいな、めちゃめちゃ楽しませてもらったし学ばせてもらったなって感じでしたね。
もともとこうやっぱちょっと地域に開いたこういうカフェみたいな、くるみ戸みたいな、なんかなんですかね、スタイルに興味があったみたいな感じなんですか。
僕実は小学校の時の卒業文集が、うんうん、僕の夢はコーヒー屋さんって書いてるんですよね。
へえ、
それ初めて聞いた。
あ、本当ですか。ちょっと今実は卒業文集、まあ、これラジオ聞いてる方には分かんないと思うんですけど、
いやいやすごい、すぐ出せるっていう、すごい、
確かにすぐ出せるのすごい、
お、すごい、それ文集だからちょっとモザイクかかってるけど、
ちょっと
すごいね、お、すごいね、それ
すご
い、これ小学校の時の実は卒業文集で、
なんかデザインブックみたいな感じですけど、
あ、そうです。で裏はコーヒーの生産国1位ってことでブラジルナンバーワンみたいな、
すごいね、
やってて、で内容も卒業文集ってなんか、ね、うん、夢だったりとか書いたりっていうのがあったんですけど、うん、僕も実は夢について書いてて、それがもうなんか人生プランみたいなところで、
うわ、あ、大谷翔平じゃん、
大谷翔平じゃん、
すごいな、ちょっと文章読めきれないけど、う
ん、すごい、
いくつかコーヒーがあるっていうのが多分分かっていただけるんじゃないかなみたいなところで、
すご
いね、そうなんですよ、やってまして、
これちょっとリスナーの方は分かんないんで簡単に補足すると、なんか卒業文集ってさ、なんか卒業アルバムとか、なんかちょっと、うん、いろんな人の作文を集めたみたいな、
そうそうそうそう、
イメージだったんですけど、
うん、
なんかヒロッキーさんあれですよね、ヒロッキーさんののみでなんか一冊みたいな感じになってません、それ
え、そんなことです、そんなことないです、これみんなの卒業文集がちゃんとあります、
ね、でもその表紙、作文以外にもさっき見せてもらって、なんか表紙と裏表紙みたいなのあったじゃないですか。
あ、これはみんな自作したんですよ、うちの小学校。
へえ、あ、いや、そういうこと、
普通な、普通ないっすよ。
あ、本当、本当ですか。
普通作文のみなんで。
あ、そうなんですか。なんかクロスステッチで自分で。
すごい。へえ、すごいね。
そうなんです。いやいや、で、それで、何でも塗っていいよっていうので、コーヒー塗ってた小学6年生の僕だった
りと
か。へえ。なるほど。でも最初はこのコーヒー入り口からのくるみ戸コーヒーで、ちょっとくるみ戸と関わる中で、
はい、
まあ、もうちょっともうちょっとレイヤー高くいろんな働き方してみたいな、動き方してみたいなってことで、ちょインターン正社員みたいになっていったみたいな。
そうですね、なんか並行して実は大学のサークルの時にもコーヒーど真ん中でコーヒー豆を産地からこう販売までみたいなところの活動もしてたんですよ。だんだん農家さんのとこ通ってたりもしたんですけど、なんかそれを一旦、そうなんですね、そうなんです、区切りつけて、改めてやっぱそのコーヒーを通してなんか街と関わるだったりとか、
うんうんうん、
なんか人と関わるみたいな方向に興味が出てって、でくるみ戸
に
お世話になろう。
そうなんです ね、
感じですね。
なるほどなるほど、
そうなんです。
ちょっとそのコーヒーの流れからね、なんかくるみ戸までは分かったんだけど、そのくるみ戸からまたさっき言ってた国分寺市の投票率を1位にプロジェクト、合ってますか。
あ、合ってる。国分寺の投票率を1位に、
国分寺の投票率を1位にプロジェクト、
略して
長くてこう
国一、
ちょっとここから国一にしようか。
国一で、
国一っていうとなんか国家公務員試験一種ね。
確かに、
けどここから国一でしょ。
国一で、
はい、お願いします。
でもそこから国一との出会いというか活動を始めるまでの、
ま
あ、
そうだね、
なんかどういう興味の変遷があったというか、
そうだね、
きっかけがあったりしたんですか。
コーヒーから国一って一見ちょっとね結びつかないかもしれないですもんね。
そうなんですよね。でも本当だからこの場が多分今までで一番その変遷を語りやすい場で、なんでかって言いますと、今田さんなんですよね。
ああ、そっかそっか。
きっかけが。でまさにその、国分寺の投票率を1位にプロジェクト自体が立ち上がったのが2021年の6月なんですけど、あ、はい、なので2年前。
2年ぐらい
?2年半。そうなんです。まだ2年ぐらいなんですね。で、僕自身が、そのなんか街とか政治とか、こう選挙みたいなものに興味を持ったのが、またそこから2年前の、2019年の時の参議院選挙だったんですよね。で、当時僕が20歳で、
そっか、
さっきの、そうなんです。働いてる流れで言うと、くるみ堂コーヒーのインターン期に当たるんですけど、インターンをしてた時に、今田さんがスタッフで働いてらっしゃって、で、それで、今田さんがその選挙のたびに、そのスタッフ向けに政治について気軽に話す朝っていうのを開催してくださったんですよね。
そうだよね、やってたね。
あ、そうなんですか。
そうだね。
初耳だわ、それ。
だから、国一の実は前身とも言えるのは、だから、今田さんのその活動とも言えるかもしれないっていう。
いやいや、でも、この部分はね、ヒロキーが多分、いろんなメディアについてね、喋ってくれてると思うんだけど、ニュースバリューがないから多分、大体カットされてるっていう。
たまに載ってるメディアもちゃんとありますよ。たまにあります。毎回僕は話してるんですけど。今田さんがそこで、今田さんがそこで開催してくださって、すっごい面白かったんですよ。
いや、嬉しいです。
やってる内容としては、なんかみんなで選挙候補って、選挙のたびに毎回こうポストとかに届くような候補者の情報が並んでる紙を並べて、なんかまず、なんかみんなどの人にピンときたみたいな。なんかこの人の伝えたいことこうだね。この人なんかデザインこうだね。みたいな。あ、この人ちょっとゴシックで丸、あれだね。みたいな感じのところぐらいの話をしてって。で、その後に、こう、そうですね、こう、政党マッチングって僕当時知らなかったんです。今でこそ、ちょっと、よく疲れになってきたんですけど、こう、自分の、こう、選択肢をこう回答していくと、こう自分に近いこう政策とか政党とかが分かるみたいなものをなんかみんなで一緒にやってみて、あ、こうなったねっていうのをこれみんなで言い合ったりとか。なんかそれを踏まえたというか、なんか最後、こう、これなかなか攻めてるなと思うんですけど、こう、白紙に自分が次投票しようと思う候補者の名前を書いて、こう、ドンとやるみたいなことになって。
あ、みんなで共有しちゃうんですか、それ。
そうです、共有やってて。
生命体
は。それを、今田さんと、だから、僕インターンしてた影山さんという社長とやって、なんか僕、二人と違ったこともあった気もするな、みたいな。でもなんか、それでもこう、なんか、みんなでこう、賑やかに話すみたいなこともあったりをして。なんか、こんなにラフに話していいんだっていうのと、あ、なんか、こんな感じで見れるんだっていうの、結構衝撃で。で、そこで、あ、面白いってなったのが、もう一番最初のきっかけですね。
最後帰ってみようみたいなの言ってたのは影山さんだったんだけど、僕はそこまでなんかラディカルにやるのはあれかなと思ってたんだけど。
あれ影山さんでしたっけ？
そう、あれは影山さんだった。
あ、そっかそっか。
なんかその場でいきなりなんか言われたっていう。はい、そうそう。
いや、でも面白いね。
うん。
そんなカフェない、ないよ、そんなカフェ。でもやっぱり今まではちょっと自分の中ではなんかそう、なんですか、カジュアルに話すものじゃないというか、ちょっと距離が遠かったのが意外と身近じゃんというか、面白いじゃんみたいなのに気づいた原体験だった。
そうですね。政治はその選挙行ったり行かなかったりしてたし、まあ、すごく無関心だったってことでも正直ないんですけど、
うんうん、
ただ、やっぱ周りの人と話すっていう経験はなかなかないですよ。なんだったら、僕の立場からしたら、当時今田さんと影山さんでなんか先輩と社長っていう立場なので、その人たちとなんか政治について語るってなんか、ありえんよな。
確かにね、職場だもんね。
職場が職場です。
そう、友達とかと喋るならあれだけど、はい、職場で語るっていうのはすごいことだと思うわ。やっぱ、
そう。
なんかやっぱいろんなね、考えの人いるから。
そうだね、
ちょっと避けたがるトピックだもんね。
そうなんですよ、
うん、当時覚えてるのは僕は直接言われなかったんだけど、やっぱりなんかとあるスタッフ間の会話では、いや、なんかそんな政治について話すのは嫌だよみたいな声もやっぱあったみたいで、
うん、
あ、まあ、そうそうそうそう、一方でそういうのもあったし、で一方で参加はしてないけど、なんか家庭の中でそれを話すきっかけになったっていうふうに言ってくれたスタッフもいて、職場では話さなかったけど、うん、なんかこう職場でそういう動きがあって、なんか自分の家でも旦那さんとそういうのを話して、うん、見ましたみたいな人もメッセージくれたりとか、うんうん、なんか確実になんかこう いい影響も、まあ、いい影響っていうか、そのいいポジティブな反応もネガティブな反応もなんかちょっとこう、うんうん、ざわつきはあったかなぐらいな感じで、ただそれが僕がやってたのってもうその職場に限ったことで、で1回だけ影山さんとなんか政治について語る会、うん、アンダー35の会みたいな、40だったかな、うん、ちょっと忘れちゃったんだけど、ちょっと地域に開いた会も1回だけ開催できたんだけど、なんかまあ、うん、僕がいた頃ってできたのってもうその職場の中の本当に一部のところにちょっと波風が立ってとか、もうそんなぐらいのもんだったのを、そこからなんかヒロキが受け取って、うん、もう 今やみたいな感じになってるっていうとこがある感じですね、うんうんうん、
なるほどね、
うん、
じゃあここからきっかけのところはすごい分かったんだけど、
うん、
実際何してるのっていうのは全然分かってないから
そう、ね、
ちょっとリスナーの方も興味持ってると思う
ん
ですけど、
うん、
実際どんな活動を、はい、まあ今2年前と今で変わってるのかも分かんないですけど、今どういう活動をしてるんですか。
今回のその選挙っていう、
あ、資源大丈夫っていうとあれかな、そしたら今まであれだっけ、何回選挙があったんだっけ。
あ、うん、ですね、関わってきた選挙でいうともう4回、
4回か、
はい、それぞれでやってることは違うってことなんですか。
違います、
うん、
あ、そうなんだ。
これはじゃあ1回目からいきましょうか。
だしその第0回みたいなところもあったりするので、
そっかそっか、
それはそうです。ちょっとじゃあ巻きバージョンでざっくりお話を
する。巻きバージョンです
ごいすごい、いろんなバージョン持ってる、
はい、ですね、まず今田さん、じゃあちょっときっかけのところから話すと、はい、その今田さんと、まあ、その政治について気軽に話す会をしました。で興味を持ちました。でその後にくるみ堂コーヒーの学びの場の中で80カレッジっていうのを開催したんですね。
そうか、そう
か。くるみ堂大学80カレッジということで、外にちょっと開いて、一緒に学ぶ仲間を募って、結果的に8人になったんですけど、で、そこで80っていうのが投票率 80% の街を作るっていうのがテーマにして、その自分が、その興味持ったけど、なんかその問題となってるのがその投票率の低さだったり、だから自分がなんでこんなに面白いと思ってるものが遠くなってしまってるんだろうみたいなものの問題意識があって、学ぶようになっていきました。でそこで主にやってたのは、もうひたすらそれこそ今田さんがやってたようなこう政治について気軽に話す場をこうやり続けたみたいなところで、合計24、5回はやったのかな。
すごいな。
はい、でそういうこう対話の場を、やりって言ったっていう感じがありました、うん、でその後にそれがちょうどだからまだ1年後ぐらいで、それが2021年の6月なんですけど、翌月にこう市長選挙を、国分寺の市長選挙を控えた段階で、この80カレッジっていうのは学びの場が終盤に来て、で最後、じゃあ選挙に向けて実際いよいよ何ができるかっていう時で、生まれてきたのが国分寺の投票率を1位にプロジェクトっていうことになっていますという感じです。で一応ここも説明しておくと、国分寺の投票率12プロジェクトっていうその名前に込めてる願いもその時に決まっていて、僕らはある意味こう対話の場を通して、どうにかしてこう政治とこう自分たちの距離をこう縮められることってないのかなっていうのをやってきたんですけど、やっぱなかなか遠いなっていうのを感じてたんですよね。でそれってなんかもしかしたら街の雰囲気が変わったらそれも変わるんじゃないかもしれないなと思ったんですよ。なので、国分寺の投票率 1,2 プロジェクトにある仮説っていうのは、なんか国分寺の投票率が上がることで、あれなんか1位な街だぞってことで、結果的に政治に興味を持つ人も増えるんじゃないかっていう、
はい、
だから何はともかくこう1位にしてみようみたいなところが、まあそこで仮説として生まれて、
ああ、なるほどね、 80% にこだわらず、
はい、こだわらずまずは1位にすることで結果的に政治に興味を持つ人が増えるんじゃないかところで、まあそこで投票率12プロジェクトが生まれましたっていうので、でここから先は結構もうだから選挙に絞った活動になっていくっていう感じでしたね。でも最初そんな感じで一旦じゃあちょっとここで区切
り。ああ、いやいや、ありがとうございます。いやどうしよう、どうもう行っちゃってもいいですよ。ブラシどうですか。
あ、うん、 そうですね、行っちゃってちょっと流れを聞きたいかもしれないんで。
わかりました。じゃあちょっとまた巻きバージョンでこう続きでいきますけど、まあ、そのじゃあ選挙が、ありました。で、国分寺市長選挙ではまずなんかやろうとしたことでいうと、いくつかあって、まずなんか街中でひたすらこう選挙だよってことをこう伝えるみたいなことをやってみて、当時何のノウハウもなかったので、ただ可動式のモバイル屋台みたいなのがあったんですけど、それを背負って、あの選挙はこの日だよみたいなことをこうやるみたいなので、これはあのやったはいいものの、もう人から変な目で見られるわ。こう国分寺の改札の駅前はなんか変なこう屋台を背負ってなんか歩く若者たちがいて、もうなんかすっごい人だかりがあったんですけど、なんかモーゼのこうあれのようにこうパーッとこう人が避けてるあのあれこんな歩きやすかったっけみたいな感じでこう、はい、
っていう。面白いね。そっか、ちゃんとそういうプロトタイプのこう改良をやっぱ重ねてきてるんだね、はい、今に至るところまで。
あ、屋台って置くものなんだっていうのをその時学びました。
なるほど、面白い。
そうなん、それが実は今でいう選挙マルシェみたいなものにつながってるって。
なるほど、やっぱりいろいろやってきての今なんだね。
やってます、やってます。で、もう一個のプロトタイプ版で言うと、あの実はその国分寺の市長選挙の時に、あの討論会を企画しようとしたんですよね。国分寺の市長選の討論会ってやろうとして、大体その地域の青年会議所とかがやってるんですけど、なんかそれ以外のものもあってもいいんじゃないかってことで企画しようとして、で僕が企画書作って、あの両方の陣営二候補いたんですけど、陣営の事務所に突撃をして、あの企画書を持っていくみたいなことをやりまして、あので結果的にこれが失敗しまして、僕あのできなかったんですよ。で、あのその時の悔しさを胸に、あの生まれたのが実は候補者インタビューみたいな流れ
で、
してるっていう。
あ、そうなん
だ。ちなみにダメだった理由は何だったんですか？
まあ、いくつかあるんですけど、あの、まあ、大きくはやっぱその、あの、ある候補がちょっとこう、出られませんって言われたっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、一応理由としては、あの、まあ、いくつか、あの、言われたりはしたんですけど、やっぱ、まあ、僕ら、うん、まあ、なんか正直そこはまあなんかあの候補者に委ねられるところもあって、で僕ら自身の反省としてはやっぱその期間が短すぎたっていうことと、準備期間が短すぎたっていうことと、あとやっぱその選挙期間に両候補ともこう集まってもらうみたいなことのハードルの高さも感じてはいて、なんかそこを反省点として、あのだったら個別にインタビューに事前に行っちゃえばいいんじゃねってことで、あの候補者インタビューになんとかつなげていったって感じになりました。
なるほど。面白いね。なるほど。
あ、そう。今のが1回目でしたっけ？
今の1回目で。
1回目で
。でも、ここからちょっとバーっと行くんですけど、ここからは、その1回目の反省とか、1回目で良かったねってことをひたすらこう、プロトタイプで重ねていくみたいな感じで。で、2回目は、さっき言ったみたいな候補者インタビューを。あの実施したのと、うん、あとやっぱ屋台って置いた方がいいよねっていうのに気づいたので、近所の神社にこう屋台を借り、あのちょっと置かせてもらう場所を借りて、あの選挙のあの前日にその屋台でこうちょっと気軽に話せる場を作るみたいなことをやりましたというのが。
2回目は衆院選だっけ？
あ、そうです。その市長選の3ヶ月後に衆議院選挙があって、その衆議院選挙で。やりました。
そうだね。だからちょっとここからあれだけど、ヒロッキーにこの前教えてもらってびっくりしたのは、国分寺って1年に1回必ず選挙があるんだよね。
あります。
それもすごいね。
それすごいね。
そうなんですよ。なので4回やってはいるけど、まだ本当僕も2年間しか実は丸やってないので、その結構な頻度で選挙がある町ではありますね。
そうなんですよ。衆院選があって、で、3回目が、なんだっけ？
3 回目が、参議院選挙ですね。
参議院選挙。はいはいはい、はい。
去年、参議院選挙がありまして、で、そこでは、あの、候補者インタビューと、あと、神社に置かせた屋台の、ちょっと派生系みたいな感じで、やった選挙マルシェっていうのをやったのと、あと、あの、駅前でこう、モーゼのように人が避けてた時の反省を経て、でもやっぱまだ駅前でやりたいっていうことが諦めきれず、あの、国分寺に駅前のイベント広場っていう、市民が借りれる場所があるんですけど、そこを借りて、 あの駅前コーヒー屋台っていうのであの開催して、今日選挙だよ、期日前選挙だよみたいなことのパネルを置いてこう掲示したりみたいな、
うん、なるほど、
やっていったっていう感じ
です。そっかそっか、そこでヒロッキーがまあ元々持ってたコーヒーも、あ、ごめんごめん、ちょっと、
うん、あ、大丈夫大丈夫。そうそうそう、あの選挙マルシェって どんなことをやってるんですか？
あ、選挙マルシェはあの投票日の、まあ、選挙期間中と投票日と2回やったんですけど、内容としては本当はあの選挙はお祭り楽しもうっていうコンセプトで、うんうん、あの選挙ってどうしても候補者が中心になっちゃうけど、なんか自分たちの主体となって何か選挙の中で作り上げられるものがあればいいよねっていうので、
うんうん、
なのでやってる内容としてはそれこそあの野菜を売ったりとか自分たちのコーヒー出したりとか、うん、あと自分がこういうことやってみたいっていうので、なんか旗に願いを込めてこう掲示したいみたいな、うんうん、あの仲間がいたんですけど、なんか実際のことを実践してみようっていうのをやったりっていう、
へ
え、僕はそれこそそのコーヒーがやっぱ得意だったのでコーヒーを持ち寄って作るみたいなことをやってっていう感じです。
そこでヒロッキーのコーヒーがこう合流してくるっていう感じが面白い。
ようやくこうステージとコーヒーに交わって。
ああ
、あと候補者インタビューはその後候補者の方インタビューして、その結果をなんか どうしてたんですか、どういうふうに発信してたんですか？
はい、候補者インタビューは、撮影、選挙期間前に主に撮影をして、もう選挙 の日当日、まあ、告示日っていうんです、告示日になったら、うんうん、YouTube で主にこうバーッと一斉に公開をしてっていう感じ
で
した
。でも候補者結構いますよね、はい、
だからすごいって、まあ、衆議院選の時とか3人で全然、うん、あの大丈夫だったんですけど、あの参議院選の時とか東京選挙区だったので34人いたんですよね、うん、
やばいやばい
やばいんですよ。
でも全員やったんですか？
一応全員にアポは取ろうとしていて、あのただ結果的にどうしても取れない候補とかもいて、うん、29名はでもいけます。
いやでもすごいな、めっちゃ大変だな。それ
撮影スケジュール結構鬼で、本当あの朝立川で撮影して八王子に行って、その後江戸川区に行って最後中野で撮って終わるみたいなのが結構連日あって、
やば。あれその時大学、ね、まだ大学生？
いや、その時はもう実は働いててくるんで。
やばい、それは。すごすぎる。
そっか。だから、人数的には今回の国分寺の方が多いけど、疲れるのは前回の参院選の方が大変なんだね。
だから、まあ、ずっと実はこの国分寺市議会議員選挙で、あの、全員行きたいなっていうのが僕の野望としてあって、
うんうんうん、
だからある意味参議院選挙はそのトレーニングだなと思うぐらいだったっていうのはありますね。
そっかそっか、
なるほどなるほど。
実際30人いけるのかみたいなところで、いけたので、
はい、ヒロッキーさんとあの他一緒に活動してるメンバーどれぐらいいるんですか？あとどんな人たちなんですか？
選挙の時によってまちまちで、コアなメンバーで言うと、うん、大体最初5ぐらいのところから始まって、
うんうん、
まあ、10、20っていうのをちょっと増減してる感じですね。
いや、すごいな。そんな増減するんだ。
結構、コアメンバーは増減していて。で、あの、そうですね。なんか、本当、なんですかね、属性とかで言うと、本当、大学生、うん、20歳の子から、あの、それこそ僕みたいに社会人で、うん、あの、サラリーマンしてるみたいな人もいますし、うん、あの、フリーランスで働いてる方とか、主婦とか、あと、まあ、経営者の方とか、バラバラで、20代から50代で、結構政党の、僕らのプロジェクト面白いのは本当になんか政党の支持も結構バラバラで、
うん、
なんか、
うん、
あのそれこそ自民党員の人もいれば、あの立憲民主党でインターンしてる子もいればみたいな、
うんうん、あ、面白い。それは
そうなんです。そうなんです。
それめちゃくちゃ面白いな、
うんうん、いい。
なんか大体似通ってくるもんだよね、うん、なんかこうね、一応中間支援的な選挙あの、の支援活動とはいい、なんとなく政党、支援する政党も似通ってくみたいなのありそうだけど、バラバラなのですごいね。
結構そうなんです、バラバラで、まあ多分あの僕自身が最初始めた時に本当にあの別にどこの党派がいいとも思ってなくて、うん、空っぽの状態だったので、結構いろんな議員さんに話聞きに行くのも本当にあって、
うん、
なんかそれが結果的に良かったのかなみたいなことも思いながら、
いやめちゃくちゃいいっすね。やっぱ公平性、やっぱ投票率を上げるっていう活動だとすると、やっぱり公平に扱わないといけないから、
ね、
なんだかんだ出ちゃうじゃないですか、やっぱりなんか、なんていうのかな、記事の書き方なのか分かんない、なんか細かい部分、うん、 でもそこがメンバーで公営性担保されてるのいいっす、
うんうん、そうなんですね。なんか僕ら自身は正直なんか完全に公平にはいけないよねとは思ってはいるんですけど、でもできることとしてなんか立候補されてる方になんかリスペクトを持ってなんかフェアに接するとか誠実に接するみたいなことはできるよねと思ってるんですよね。なのでやっぱ自分が違う意見の人ともあの話をするのはある意味それはやっぱフェアであることだと思うので、それはあの僕自身もやっぱ応援する人しない人ってのはもちろんいるんですけど、あの徹底的にフェアであり続けるってやってます。
すごいな。
いや、そう、それがすごいのがさ、その前回の参院選なり、例えばまあ N 党のもう泡沫候補みたいな人もいるわけですよ。もう、うん、でそれに対してもヒロキーがもう表情を崩さずにさ、ね、真面目にこうインタビューしてるのよ。もう僕だったら途中で笑っちゃったりするっていうの
は、ね、
明らかに見下した目をしちゃうと思うんだけど、それを知らせずにやってるっていうね、ところがすごいな。いや、
そこが一番面白いよね。
ちょっとここ、入るか分かるんですけど、いや、だから N 党の人とかも面白いっすよ。本当話してくれると、実際に。やっぱ全然多分今さらイメージ変わりますよ。
あ、本当本当。
いや、本当に、本当に、だから、だから、社会に対して、うん、なんかその、発散するエネルギーがどこに向かうかっていう話だけで、
はいはいはい。
会社で言うと本当どこに就職するかだけなんですよ、きっと。
なるほど。
それがたまたま、なんかその就職採用説明会で N 党がいいと思ったら N 党に行くし、
なるほど。だから
違うところがいいと思ったら違うところに行くってだけで、
はい。
だから話してみると実際は思ってるエネルギーで言うと、やっぱみんな政治を良くしたいってことなんですよね。
ああ、そうなんだね。そう。
結構そうなんですよ、だから。
このアウトプットがどう出るかって話なんだ。
そうです、そうです。アウトプットとか、なんかその成果物の出し方で、もちろんそこは、ちゃんとシビアに見ていく必要あると思うんですけど、ただなんかそこの人が持ってるなんかエネルギーとか、なんか方向性とか思いみたいなものまではやっぱ否定しなくていいんじゃないかっていうのが僕の考えで。
ああ、面白い、面白い。そこだから自然とリスペクトがこう出てくるって、なんかリスペクトしようってそれが目的になってるというよりも、なんかそういう本当にいろんな人の話を聞きながら自然とそうなってっていうのはすごいいいです。
うん、
うん、うん、うん、
そうなんです。